松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。今度の日曜日はバレンタインデーということで、今週は毎日フラワーレポーターの方に世界各国のバレンタインデーについて伝えていただきます。今日は韓国のソウルとつなぎます。韓国といえば冬ソナをはじめとするドラマでもわかるように、恋愛に対してとってもロマンティックなイメージですよね。私も韓国ドラマ大好きなんですけれどもね。そんな韓国ではバレンタインデーをどんな風に捉えているんでしょうか。今日はソウルに住んで4年半、現地でフリーライターや翻訳のお仕事をされている中枝しおりさんにお話を伺います。フラワーレポーターの中枝さん。
こんにちは、中枝しおりみんだ。こんにちは、中枝しおりです。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
韓国、日本と時差はあまりありませんから、今4時過ぎですよね。
はい、同じです。
ね、まだ明るいですか？
そうですね、まだ普段だったら明るいところなんですけど、今日はちょっと土砂降りなので、
あ、そうなんですね。
はい、だいぶ日が出ていないというか、
ちょっと暗くなってきている感じですかね。もう土砂降りということで、ちょっとね、はい、週末 の, バレンタインデーも気になるところですけれども、
ね、
韓国では2月だけではなくって、毎月14日がいろんな記念日になっているという情報
を
伺ったんですけれども、
はい、
これは一体それぞれ何の日になってるんですか？
これ1月からもうずっとご紹介してもよろしいですか？
ぜひお願いします。
まず1月がですね、ダイアリーデーという記念日になっていまして、これが恋人にダイアリーをプレゼントする日なんですね。
はい、
私との思い出をたくさん書いてねっていう意味で、一緒に思い出を作っていこうねっていう、で、2月がバレンタインデー、
はい、
で3月がホワイトデー、
はい、そこはわかります。
で、はい、で4月がですね、ブラックデーと言いまして、2月や3月にイベントを行えなかった男性同士が、黒い格好をして友人同士で集まって黒いものを食べるっていう日なんですよ。
黒いものを食べる？
そうなんです。
何でしょう？
例えば韓国ですと、ジャザンミョンという、日本でいう中華風のジャーザー麺のようなものなんですけど、そういうものを一緒に食べるっていう。
イカスミとかでもいいんですか？
でもジャザーメン。イカスミだったら大丈夫だと思うんですけど。
ブラックで。
そうなんです。
なるほど。
5月が、季節に合わせまして、ローズデー。恋人同士でバラを送り合ってデートをするっていう日なんですよ。
これまた素敵ですね。
で6月がキスデー、
はい、
でこれがバレンタインデーからホワイトデーを経て付き合うようになったカップルが初めてキスをする日なんですね。
おっと、ここまで持たせるっていうことですね。
そうなんですよ。
これまた大変なことですけれどもね。キスデー、
7月がシルバーデー、でこれが恋人同士で銀の指輪を送り合う日で、あとは目上の人に恋人を紹介する日っていう説もあるんですよ。
なるほど。
で8月がグリーンデー、
はい、
これが恋人同士で自然の豊かな場所に行って散歩をする日になっているんですね。で9月がフォトデー、
はい、
恋人同士で記念写真を撮る日です。
すごいですね、はい、フォトデー。
10月がワインデー、
お
今までいろいろちょっと爽やかなデートを重ねてきた2人がワインを傾けながらおしゃれなデートを楽しむ日なんですね。で11月がムービーデー、2人で仲良く映画を見に行く日 で、で12月がハグデーと言いまして、寒くなってきますからね、暖かいハグでお互いを温め合いましょうっていう、
なるほど、
という日なんですよ。
すごいですね。
ただこれを実行しているカップルっていうのはほとんどいないと思います。
いないんですね。
はい、
なんだ、
5月ぐらいまでは大体みんな知ってるんですけど、それ以降は割ともう何月が何の日だっけみたいな、そういうような感じになってきてるので。
そうなんですね。いやでも結構ねロマンチックなこうイメージありますからね、韓国の方。
そうですね、みんなイベントが好きなんで、大げさにやることが好きなので、多分ロマンチックに思えるっていうのもあると思うんですよ。
じゃあ結構アプローチとかもものすごい大胆にっていうかはっきりとしてるってことですかね。
あの 花束を送るっていうのが結構あるんですよ今でも。
じゃあもう告白したりとか、そういう時にはもう花束は必需品みたいな。
そうですね、
素敵。ちょっとね、日本の男性だとちょっと恥ずかしくてね、なかなか送れなかったりしますけどね。
そうですよね。ただもうこっちの男性は恥ずかしげがあるかどうかはわからないんですけど、
はい、
女性の方が割と求めているので、
ええ、
答えてあげなきゃいけないっていう感じになっているんですよ。
はあ、じゃあ、まあ、最終的には女性が強いと。
そうですね、
まあ、そのためにまあ男性も頑張らなくちゃいけないという感じで。でも実際バレンタインデーっていうのは女性から男性にチョコレートとか送るんですか？
もともとは、もともとというかその、まあ、バレンタインデーが伝わってきたっていうのが、
はい、
その日本のようにチョコレートを送る日になったのは、まあ、日本の影響で入ってきたものなので、もう90年代に入ってかららしいんですね。
あ、じゃあ割と最近なんですね。
でその頃は、まあ、最初は女の子が男の子に告白っていう形だったらしいんですけど、
はい、
今はどっちかっていうと、まあ、付き合ってる人たちの間で、
はい、
男の子が女の子にイベントをしてあげなきゃみたいな、そういう考え方も多いみたいです。
それはバレンタインデーでも、男の子から、
なんてチョコレートは、もちろん女の子から男の子に送るんですけど、
うん、
まあ、そのお返しにというかいろいろイベントを考えてあげなきゃっていうのがあるみたいですね。
わ、この実際その韓国の、男性はやっぱりこう積極的にどんどん行くんですかね、攻めるタイプの方が。
そうですね、韓国だと10回打っても倒れない気はないっていう言葉があるんですよ、
はい、
これは最初女の子がそれなり態度を取っていても、10回アタックすれば大丈夫っていう意味なんですけど
すごい、
これ結構みんな信じているし、ま、男性も女性も信じていて、女性も結構何回もアタックされたらふっと行っちゃうらしいんですよ。
すごい。ちょっとでもね、日本の女性だとあんまり来られても困るっていう方多いんですけど、韓国の方は違ったりするんですね。
だから一回気に入られてしまうと、もう一日に何十回も電話があったりとか、そういうのは平気でありますよね。
すごいですね。まあでもね、女性はまあ最終的に推しに弱い面もあったりしますからね。その辺は、あれ中枝さんちょっと悩んでおりますけれども
どうでしょう
でも私韓国のドラマ、恋愛のドラマとかよく見るんですけれども、確かにめげないキャラクターが多いですよね。
全くめげないみたいです ね、
本当にもうこれ失恋じゃないって、こう誰か見ても失恋なのに、また懲りずにこうどんどんどんどん仕掛けていくじゃないですか。やっぱりそれはすごいなと思いますよね。
ただ韓国だとその女の子が男の子からアプローチされたからといってすぐにこう受け止めてしまうのもどうかなっていう雰囲気があるんですよ。で一回は断らなきゃいけないみたいな、
そういう流れがあるんですね。
だから最初のうちは本当に嫌がっているのか、それとも嫌よ嫌よも好きなのか、
そこがわからないっていう。そうなんですね。
はい、
まあ、だからこそたくさんこうアプローチはかけていくというね、男性が増えるんでしょうけれども ね、いや面白いですね。ちょっ とにかく積極的ですね。いやでも素敵ですね。本当にどんどんどんどん恋に燃えそうな感じがしますけれどもね。さあ、まだまだお話を伺いたいんですけれども、最後に恋の花を咲かせるのにぴったりな韓国語もしございましたら教えていただきたいんですが。
じゃあ一旦ちょっと付き合い始めてから、それから言ったら効果的かなという言葉で、オレオレカッチンチャっていう。
オレオレカッチンチャ？
オレオレカッチンチャ？
なんですかそれは。
これがずっと一緒にいようねっていう意味なんですけど。
可愛い言葉ですね。オレオレカッチンチャ？
オレオレカッチンチャっていう。
すごい、ずっと一緒にいようね。
そうです。
あ、素敵な言葉。ちょっとこれは日本でも流行るように頑張りたいと思いますけれどもね。いや本当に楽しいトーク、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお話聞かせてください。
はい、よろしくお願いいたします。
今日のワールドフラワーズネットワークは韓国ソウルにお住まいのフラワーレポーター中枝しおりさんにお話を伺いました。